皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日は2026年6月1日のプレプリどんどんマス RT をお届けします。カテゴリマス RT から厳選した6本の論文をご紹介しましょう。1本目はフアン・オマール・ゴメスさんとサム・ケイ・ミラーさんによるザ・クラッシフィケーション・オブ・インテグラル・エンド・トリビアル・コンプレックス整数的エンド・トリビアル複体の分類です。この論文では有限群の置換化群の到来圏におけるピカール群の分類という非常に挑戦的な課題に取り組んでいます。これまで正標数の体でなされていた分類を任意のネーター間というより広い舞台へ拡張しようとする視点が素晴らしいですね。著者たちは表現論やホモトピー論に加えてテンソル三角幾何学という現代的な道具を駆使しています。特に間の各素イデアルにおける固定点間種から導かれるボレル・スミス関数を用いて複体を分類していく手法が巧みです。またバルマースペクトルの連結成分から局所的なデータをつなぎ合わせるという幾何学的なアプローチでエンドトリビアル複体を構成しています。結果として連結なネーター間におけるピカール群を具体的に記述することに成功しました。さらに群がべき例でない場合には全ての整数的エンドトリビアル複体がホモトピー表現から誘導されるわけではないことを証明しており、ここには表現論的な深い制約があることがわかります。また表現球のセル複体がエンドトリビアルになることを示すなどトポロジー的な構成によって未解決問題に答えを出している点も非常に説得力があります。2本目はモハマド・エヌ・ナッサーさんとオスカー・オカンポさんによるマルチウェルデッドツイングラップスマルチウェルデッドツイン群です。この論文ではツイン群とウェルデッド変素型群の橋渡しをするマルチウェルデッドツイン群という新しい概念を導入しています。変素の関係を対合関係に置き換えたツイン型の構造に仮想的な構造とウェルデッド関係をうまく統合しようという試みですね。研究チームはこの群がユニバーサルウェルデッド変素群の章として定義できることを示しました。構造的な解析では群のアーベル化が位数2の巡回群の直和になることやある条件下で交換子部分群が完全群になることが証明されています。特に面白いのが表現論へのアプローチです。複素同時表現を分類したところユニバーサルな群では存在していた多くの表現がツイン群特有の厳しい制約によって消えてしまい生き残るものがかなり限定されるという結果になりました。もともとの大きな枠組みからツインという制約を加えることで数学的な構造がぐっと絞り込まれていく様子がとても興味深いです。最終的にこれらの表現は不忠実であり三極所表現の場合は常に可逆であることも明らかにされました。3本目はフアン・オマール・ゴメスさんとルカ・ポルさんによるディセント・アンド・フィニテ・パーミュテーション・リゾルーションズ・フォー・ディスクリート・グラップス・離散群に対する効果と有限置換分解です。この論文では適切な作用を持つ分類空間の有限次元モデルを持つ離散群の表現論を研究しています。もともと有限群において有限生成化群が有限置換化群による有限分解を持つ化群のレトラクトになるという定理がありましたが、それを無限群まで拡張しようという試みです。無限群の場合、単純な有限生成という概念をより高度な疑似コヒーレント化群という考え方に置き換えて議論を進めています。無限カテゴリー的な効果の手法を使い無限群の表現論をその有限部分群の表現論の極限として再構成できることを証明しました。特に無限二面体群のピカール群の計算や特殊線形群の安定化群圏における可分化間代数の分類など具体的な応用例まで示しているのが心強いですね。抽象的な圏論の道具を使いながら 最終的に具体的な軍の計算結果にまで結びつけている構成に非常に説得力を感じました。4本目はマスドット QA からのクロス投稿で、ホンヤングオさんとホンジュジャオさんによるオンインテグラルフォームズフォーバーテックススーペラルゲブラスアソシエーテッドウィズアフィネライスーペラルゲブラスアンドゼアモデュルズアフィンライ超大数およびその下群に随伴する頂点超大数の整数形式についてです。この論文では量子場理論などで重要な役割を果たす頂点超大数について、これまでの標数ゼロの体という枠組みを超えて整数間の上でどのように定義できるかという整数形式の問題に挑んでいます。まずアフィンライ超大数の普遍崩落超大数に対して整数形式を構築し、特に基本古典ライ超大数においてシュバレー規定と分割べきを用いてコスタントガーランドの理論を一般化しています。このアプローチを頂点演算子超大数とその下群へと展開していく流れが非常に鮮やかです。注目すべきは矯形ベクトルを整数形式に含めるための条件として中心電荷が偶数である必要があることを突き止めた点です。単に形式的に定義するだけでなく、構造的な制約を明確にしているところに厳密な数学的探求心を感じます。さらに対偶化群についても次数付きの整数相対を用いて議論を広げており、非対化な普遍相線形形式が存在する場合の関係性までも見事に整理されています。5本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ジミンリさんによるオンザジオメトリオブサートゥンノンベーシックアフィネデリンラスズティグバラエティーズ特定の非基本アフィンドリーニュルスティク多様体の幾何学についてです。この論文では一般線形群におけるアフィングラスマン多様体の中にある非基本アフィンドリーニュルスティク多様体の幾何学的構造について研究しています。具体的には非基本のものをレビ部分群の中の基本的なものへと移すレビへの簡約写像というものに注目していますね。著者はこの写像のファイバーがいつアフィン空間になるのかを詳しく分析しています。まず基本となるアフィンドリーニュルスティク多様体が0次元であるドリンフェルトの場合では、この写像が帯域的に自明でありファイバーがアフィン空間になることを証明しました。さらに強文字がミニスキュールであるという条件下ではホムアイソクリスタルに傾きゼロの部分がなければ、この写像がザリスキ局所的に自明なアフィン空間則になることを導き出しています。一方でミニスキュールではない場合にはファイバーが単純なベクトル空間ではなく常余体の単数群のような情報的な因子を含むことがあると示しました。ミニスキュールという条件が構造を単純に保つためにいかに不可欠であるかがはっきりとわかりますね。非ミニスキュールの場合に構造が崩れる様子を具体例で示している点に非常に丁寧な解析姿勢が現れていると感じます。最後はマス NT からのクロス投稿で、チャッチャワンパンダクサさんとポーンダットルアンロートさんによるインテグラリティオブアバレッジズオブルーツオブユニティアンドパーフェクトイサムツリーズです。この論文では一ノベキネの平均がいつ代数的整数になるかという判定基準を確立し、それを巡回群上の関数の線形性に関する予想の解決に活用しています。これまで飽和素数の場合に限られた結果は有限体の複雑な仕組みや置換多項式を用いて証明されてきました。しかし著者たちはあらゆる方に対して通用するより簡潔で初等的な証明を目指しました。具体的には一ノベキネの平均が代数的整数となるのはその和がゼロであるか、あるいは平均に含まれるすべてのベキネが同一である場合に限るという基準を導き出しています。この視点は非常に鮮やかですね。この基準を巡回群上の関数に適用することで、ある種の平均が常に代数的整数であればその関数は法の下で線形関数でなければならないことを示しました。特に法が素数べきの場合、局所的な整数性と帯域的な整数性を結びつける議論を展開しており、 ここでの論理構成は非常に見事です。最終的にこのアプローチによって素数べきの異数を持つ巡回群の完全等長写像がアフィン置換によってのみ誘導されることを完全に分類しました。数論の基礎的な性質から群上の関数の構造という深い定理を導き出した素晴らしい研究です。さてさて、今日は表現論から道来圏、超点長代数、そしてアフィンドリーニュルスティック多様体まで代数的整数や圏論が織りなす非常に奥深い世界を旅してきました。どのトピックも知的な刺激に満ちていて本当にエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。